あー、本当にね、苦しいなーっていうこととかね、怖いなーっていうこととかね、もうたくさんでね、
あるね、
日々傷つくことだらけでズタボロですよ、ズタボロ。でもね、ツイッターをはじめいろいろな僕を支えてくれている人たちがいる。その人たちがさしずめお薬だななんて思ったりしますよ。
ほう、
あ、遅くなりました。アルビナイタテーナ加瀬浩二です。
完全に今日のテーマまとめちゃったよね。
あ、そう、本当にね、あの、
ま、
ごめん、机ドーンで久しぶりにやりましたけど、あのさ、例えばで言うと、うん、失恋した時って、うん、
はいはい、
何でこのなんか擦り傷みたいのを癒すかって、
うん、
な
ん
か僕の場合は友達と飲んだりとかね、
うん、
したりするわけですよ、
うんうんうん、
でなんかこう人って傷を癒すなんかいいお薬になるよななんて思ってさ、
うん、
そうね、うん、まさしく、
うん、だからそういった意味ではこの僕ら3人の活動に集ってくれるファンの方々、
うん、
その方々がお薬だとするんだったら、まあ、プロジェクトワンサイズがいわゆる薬箱かな。
あー、まあ、それが、
あ、そうだった。
この概念的な話、
それが、
じゃあ、ふわーっとした、ふわーっとした話。
僕ら傷口じゃなくて、僕らが傷口でお薬が集まってきて、
みんなが薬、そうなっちゃいます？
なってますか？
そうなっちゃうと、じゃあ、
ね、
そうね、なし、今のなしじゃ、じゃあ、その、たとえうまくいくかなって思ってできなかった段は、置いときましょうね。でも本当ね、人には癒されるなって思いますよ、
うん、
まあ人に傷つけられることもあるんだけどね。
それも全部あってね。
そうそうそうそう、いろんなことがある人生ですよ。
です。
今回はトークテーマ薬箱でお送りしてまいりたいと思います。今回もこの人たちと一緒にやってまいりますよ。それではいきまーす。ワンサイズポッドキャスト、粕谷浩二の
ゲスト中澤正人の
バージョン開い。
どうも。普段はお薬嫌いというか、お薬を飲んでいる自分があまり好きではないので、ちょっとの病気や傷とかではお薬は使えません。アルビノエンターテイナー粕谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
どうも。いやー、めっきり免疫能力が下がってるんで、最近薬をいただくことも多くなってきましたが、頑張って生きてます。薬箱に常に常駐されてるのは熱さましいと中澤正人です。
おう、
どうも。そうですね、薬はあんまり使わないんですけど、最近ちょっと手がガサガサだったんで、あのハンドクリームを使い始めました。平井正幸です。
ある、ね、
いや、めっちゃ滑らかになるんですよ、うん、もうあっちゅう間にね、
滑らかな口どけにね、
そうそう、うん、食べちゃいけないよ。良い子は食べないようにハンドクリーム塗るやつ、こらこら。
あざあざ、
体に悪いわけではないけどもね。
あ、ね、
そうだね、うん、そうだね、オーガニック系とかだったらね、
まあ、
舐めたり多少口に入っても大丈夫にはなってたりするけどね。そういう話じゃないんだね。ないんだね。この番組はアルビナエンターテイナー粕谷浩二が声優中澤正人をゲストに迎え、平井正幸のバージョンアップを企てながら、プロジェクトワンサイズのトークスキルを磨きつつ、成長の過程をフリートークでご披露するライフログ的バラエティ番組です。
はい、
いやー、よかったよかった。
ん
あのね、同時配信ドラマ結構シリアスなやつだったじゃん。
そうね、
だからこのグンって上げていこうって思ったの、
うん、
トーク番組をね、うんうんうん、そしたらグンって上がって、よかったよかった。まあ冒頭からの散らかりっぷり、
ね、
うん、最近ね、意図的に散らかすっていうのもちょっと楽しいからね、うん、まあ、散らかした後には自分で片付けないといけないんだけど、うん、ちょっと楽しく始まってよかったなって思いますので、早速この勢いでメッセージ読んでいきたいと思います。は
い、
お願いします。
ナミさんからです。
ありがとうございます。
カズヤさん、中澤さん、平井さん、こんにちは。
こんにちは。
中澤さんにはお手紙で同じようなことを書いたのですが、はい、気持ちが抑えられなくなってしまったので、ちょっと長くなってしまうのですが、ちょいずれの感想になります。ここから周知プレイですけど。お酒を飲みながらの収録だったり、
あった、ね、
お外での収録、う
ん、やりましたな。
10秒チャレンジだったり、
や
お題を3人が1人ずつこなしていったり、無茶ぶりが大好きなんです。グダグダだったとしても、一生懸命で楽しく3人でいる時の皆さんが大好きです。
ありがとうございます。
毎回3人が楽しんでいるのが伝わって自分も楽しくなります。はい、100回記念の収録の話ですが覚えていらっしゃるでしょうか。
覚えてる覚えてる。
100個のお題をこなしていく回、平井さんは牛乳とコーラの一気飲みに苦労されていましたね。お疲れ様でした。その後お腹の具合はどうでしたか。
あれどうだったんだろうね。
もう結構前だからね。
あの時、うん、あの牛乳とコーラと酒とかも飲ませたよね。
うん、酒？
あれ酒だっけ？
酒飲ませたの中澤さんだっけ？
酒は僕飲んだ気がする。うん、いやわかんない。
あれどうだっけ？
そうなんかね、うん、僕がいろいろ買い込んで、うん、人に飲ますっていうのを仕込んだんですよね。
カスヤからのお題が。
それからリスナーへキスのお題。カスヤさんから始まって3人ともやってくれて、すっごく恥ずかしかったけど、すっごく嬉しかったです。慣れていらっしゃるのか慣れていないのかわからないですけど、うん、ありがとうございました。
いや
ー、リスナーへキスが届いたんですね。
時を超えて届くんだね。
そうですな、
当時に執着したいというわけではないのですが、お酒を飲んでの収録とかお外での収録またされない、されてはいかがでしょうか。
うんうん、
あと、ね、当時中澤さんがサンプルボイスを作ろうとされていた過去、乙女向けに覚えてないんだけどね、
覚えてない。
サンプルボイスを乙女向けに作っていたのも嬉しかったですし、粕谷さんが作った二人の小さな片思いや中澤さんが脚本を書いたクリスマスのお話も大好きでよく聞いています。
あ、
そうだね、あの頃そうだ、中澤さんに急にチャレンジをさせてたりしたんですよ僕が、う
ん、ああやってたね、なんか
何々のシチュエーションでちょっと甘くささやいてとか言って中澤さんにさせてたりして、
やってた、
あそこら辺の話かな。
そうか、かもね。
ちょいずれ時代のお話ばかりで申し訳ないです。きっとこれからもいろいろなことにチャレンジされていって、この先も成長される3人の活躍を期待しています。3月に入って中澤さんは脚本作り大変だと思いますが、3人とも風邪をひかないように日々お過ごしくださいね。長々と失礼しました。
ありがとうございます。恥ずかしい限りでございます。
ズレアンテナたっぷり聞いてくれてるんですね。
懐かしいな、10秒チャレンジやってたね。
やってましたよ、オープニング10秒チャレンジ、ね、やってましたね。
なんか体が覚えてるね。
やってましたよ。懐かしい。もうなんかいろいろ、それこそね、マイナーチェンジを繰り返してきたこの番組ですから、うんうん、やったことやめたこといろいろありましたけどね。いや懐かしいな、
外収録もね懐かしいよ ね、バンジージャンプ、ね、
バンジージャンプね、
バンジージャンプは今でも伝説の回ですね。
まだ映像残ってるんだっけ。
残ってます、ね、YouTube に上げてありますから、
あって言って黙る僕。
落ちる落ちるっていう僕
ね、
落ちる落ちる
落ちる。
あのバンジージャンプをやった回 の、 あのポッドキャスト側の喋り の、うん、あのふにゃふにゃ感ね、なんか飛ぶ前の緊張感と飛んだ後の抜け具合とか楽しかったですね。うん、僕もね最近ちょっと訳あって、うん、過去の、まあ、特にボイスドラマとかを聞き直してたりしたんですけど、うん、やっぱこれまでやってきたことも結構楽しかったね。
う
ん、
そうね、
うん、で最近ほら僕ら成長の過程をフリートークでご披露するライフログ的バラエティ番組っていうフレーズに甘えてさ、うん、あんまり新しいことにチャレンジしてないじゃん、この番組では。最近はね、だからね、こう、ちょっとこういうメッセージもいただいて、また新しいことにチャレンジしていくのもいいのかなって、思ったりもしましたよね。あと、もう一つメッセージいただいておりますので、はい、そちらも読んでいきます。月さんからです。
はい、ありがとうございます。
プロジェクトワンサイズの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
そして、平井さん、
はい、
の妹さん、あ、ご結婚おめでとうございます。
ありがとうございます。
パチパチ。
はい、
もう。披露宴はいかがでしたか？
いや、素敵な、はい、もう、晴れ姿を。見させてもらいました。
披露宴や帰省先でのお話をぜひ聞かせてください。楽しみにしています。この後話すかもね。
ね。
話さないかもね。それから今回のトークテーマは薬箱ですが、皆さんは普段の生活の中で常備しているものってありますか？私は今の季節ですとマスクです。忘れてしまうとそわそわします。花粉症というのもありますが、去年インフルエンザでもう、このまま死ぬかもしれないと思うほど苦しい思いをしてからはそわそわがひどいです。それでは今回の配信もデコボコ楽しく盛り上がってください。元気もらえます。中澤さん、
はい、
脚本できましたっていうメッセージをいただきました。本当にね、まあ、さっき中澤さんが常備しているのは冷えピタっていう話よね。
熱さまシート、
熱さまシート、
会社が違う、
あ、熱さまシートにこだわりなんですか。
うん、そう。
お、
冷えピタじゃダメなの？
冷えピタだと剥がれやすくて、熱さまシートの方が長持ちする。
へ
ぇ、
それじゃ個人的な感覚。
それじゃ冷えピタのネガティブキャンペーンになるじゃないですか。
個人的な感覚。
冷えピタのいいところもちょっと一つ二つ言ってくださいよ。
冷えピタのいいところは。
名前が覚えやすい。ね、4文字の名前覚えやすいからね。パズドラ覚えやすい。
僕、買い物しようと街まで出かけたら。
財布を忘れて。
違う。
愉快な
中サザエさん。中サザエさん。
財布忘れることも結構あるんだけども、買い物行って、薬局で、探すわけですよ。で、時々なんか結構、お店の奥の方にあって見つからない時があって、店員さんにあるかどうか聞くんだけども、ついつい、あ、すいません、冷えピタありますかって言われて、ああ、はいはい、こちらですって言って、こう、自分で行った後に、あ、違った、熱さまシートだった。まあ、いや、でも多分同じ 段にあるでしょうなることは結構ある。
あ、うん、言いやすいから、冷えピタの方が、
うん。そうね、言いやすいんだよね。
サマスイとか言わないから、うん、熱さまシートのことを。
あり
サマスイとか言わないし、冷却シートっていうのもあるじゃん、うん、コンビニとかで売ってるやつ。うん、あれも、
冷シートとか言わないし、
ね。冷シート、冷シート、冷シートになっちゃうから。やっぱね、冷えピタってこう略してあるっていう、ね、うん、そうね、うん。あれいいよね。
よくできてるね。
言いやすい
言葉としては。
こっちを褒めたから、両方とも悪くない。
よか
ったよかった。
よかった。
平井さんはなんか常備しているものとかありますか？
あ、でもやっぱりマスクは常備してるね。
そうだね。
うん、
僕もね、もう箱買いマスクですよね。
箱買いレベルじゃん、ね、僕ね、うん。あのね、1000枚入ったやつ買った。
1000枚、
うん、マスク、
まあ。どんだけ？
デイリー2枚でも1年半ぐらいかかっちゃうじゃん。うん、
5年は戦える。
戦える、
あと5年は戦える。
それ、うん、いいのそれ、うん、
なんか10年よりか半分ぐらいになってる。
いや、つうかなんかさ、うん、まあまあコスト的には確かに合ってるかもしれないけど、うん、なんかその2年前に買ったマスクがなんか気分的にな
んか
あれ僕潔癖すぎ、僕潔癖すぎ、
ずっとちゃんと密閉されて
入ってる。いや、そうなんだよ、うん、そうなんだよ、それは分かってる、うんうん、あの事実綺麗なの分かってるんだけど、うん、なんか無駄にさ品質劣化がさ、
じゃ薬局のさ薬局の賞味期限が近い薬って何年置いてあると思ってんだ。
まあ賞味はしないけどね、味は別に味合わないから、ね、
賞味期限じゃない、消費期限、
消費期限、
うん、あ、そうそうそう、うん、でもそれもそう、うん、薬局もさ、町の薬局とかになると売れてないやつ上にうっすらほこってたり、ほこってたりするじゃん、
ほこってたりとか焦ってたりとかね、
焦ってたりする、
焦りは焦
る
しね、
店頭に出したり引っ込めたりしてるので箱がちょっとふにゃってたりするじゃん、そうそうそう、ああいうのは手に取らないね、
ね、
まあ、ちょっとこう
難しいところだよね、それ
気にしい、
かといってね、かといってね、
かといってね、か、まあまあ、かといってね、
そう、薬局でアルバイトしてる身なんで、
そうなんで、
ね、あれなんですけどね、
まあまあまあまあ、まあ、あと僕はそうだな、僕でもね、風邪薬すら本当置いてないからね。
あ、
基本的に、病気にならないことを、第一目標にしてるわけですよ。
うん、
で、第二目標は、病気になったらすぐ治す、なわけですよ。うん、だから、第一目標で、クリアし続けていれば、
うん、
薬いらないわけじゃない。
うん、
あ、でも、絆創膏あるんだ、一応。たまに切るから。
まあね、そこはね。
たまに切るから。うん、でも、薬は本当に置いてなくて。
薬ね。
でも、本当にだから、僕は健康だとかね、自分の精神的な元気さっていうのは、うん、お薬とか安定剤とかビタミン剤なんかよりも、人ですよ、人。
う
ん、
それはそうだね。
本当ね、人に恵まれてるのが一番のお薬であり、栄養だからね、
うん。
これからも人に恵まれていきたいと思いますよ。
そうですね。
中澤さん、
はい、
脚本できましたの件については後半話してまいりましょうかね。毎月1日、11日、21日の3回、それぞれトーク番組1本とオーディオドラマ1本を配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。ワンサイズポッドキャスト、粕谷浩二のゲスト中澤正人もバージョン開い。今回はトークテーマ、薬箱でお送りしております。プロジェクトワンサイズのウェブサイト、見てほしい。結構いい写真がいっぱいある画像ギャラリー、たまに急に気づいたら更新している最新活動情報とかスペシャルコンテンツ、メールの投稿フォームもあるよ。もちろんブログもここから見れます。プロジェクトワンサイズのウェブサイト、ポッドキャスト聞いてるだけじゃなくてすごい見てほしいわ。
いまだに自分のポジションが
ポジションがね
直見切れない、
自分のポジションがね。いや、しかしさ、
うん、
まあ、人っていうことで僕はまとめちゃいましたけど、
う
家族の結婚式っていうのはいいよね。
いいね。
僕もこの前、兄が結婚しまして、
うん、
長男の方がね、うん、結婚しまして、
うん。
いいよね、なんかこう、なんか、ほっとするよね。
ほのぼの、
うんね。どうでしたか、うん、地元での結婚式、挙式。
あね、そうですね。まあ、その妹のお相手さんも、うん、まあ、家は近くないけど、まあ、同じ県内なので、
うんうん
うん、そうですね、まあ、遠くに行くっていう感じではないから、あ、まあ、そんなに寂しくはない、
地元婚、ね、地元婚ぐらいの、うん
まあ、逆に僕が遠くに行ってるからっていうのもあるけど、だから、まあ、最初はそう、ああ、まあ、あ、おめでとうっていう感じで、うん、もう、
なん
も
でもそんなに生活変わんないか、みたいなね、
だったんですけどね、やっぱりね、式披露宴の、あれですよ。写真で振り返るやつ。
ああ、あるね。あれ俺たちビデオ的なやつ、ね、
そう、
うん。
あれはね、ずるい。本当に。いや
あそこで、ずるくね、誰の裏を変えてるわけじゃないんだから、いやいやいやずるくね。
あれ絶対泣かせようとしてるでしょうが。
泣かせようとしてるよ。そうよ。泣け
って言われた。泣いた。うん。あとね、やっぱりね、両親に向けてのね、お手紙がね、
お父さん、
お母さん、
お母さん
って言ってる新郎。
あ、そうそうそう。あ、ちなみに新郎さんも泣いてた。
あ、
そうね。
あ、ない、あね。いや、どう、かっこいいかっこ悪いは知らないよ。うん、知らないけど、うん、新郎も泣いた方がいいって。
ね、感謝ですって、まず感謝をね、
うん、
しっかり表して。
新郎はね、大泣きか大笑いがいい。僕ね、両方見たことあるんですよ。
あ、そう、
大笑いって見たことない。
僕の友達で爆笑に次ぐ爆笑の披露宴っていうのもあって。
何それすごい気になる。
あれもいい式だったなって思うし、本当に新郎の方が感極まっちゃうっていう。
あ
って横でなっているっていう、
うんうん、
で新婦がふんってなってるっていうかそういうのもいい式だったんで、うん、なんかねそう変に感情とかはね隠さない方がいいね。
そうだ
ね、
やっぱ、
う
ん、極まればいいじゃないか、うん、嬉し泣きもいいよって。
そうそう、
うん、なんかね、うん、感情が人の感情がハッピーな時間の中に溢れ出てる瞬間、うん、あれはねいいもんだよ。
うん
うん、
うん、そうじてよかったと、
ね、
いうことですわ。
よかった。僕も兄貴の披露宴で、その、生い立ちビデオ作りましたけど、僕が。
あ、自分で？あ、
兄貴の写真を使って。なかなかね、うん、それもその、僕の兄貴側は逆サイドで、楽しんでほしいんだっていう感じだったんですよ。
うんうん、
だから、ビデオに、リズムに合わせて、拍手タイムっていう、手拍子タイムっていうテロップ入れて、会場内がみんな、はぁって言いながら、写真を見るっていう、うん、そういう演出をしていたりしました。
あ、なるほどね。
え、盛り上がって。
盛り上がってましたね。やっぱ、そう、泣かせに行くのももちろんいいし、うん、なんかさ、まあ、それこそ今の時代ですから、
うん、
形式は形式であるけど、堅苦しくなくてもいいじゃないっていうのもあるじゃん。
まあね。
うん、だから、なんか、それこそ友達が多いタイプの披露宴とかだと、うんうん、もうなんか盛り上がっていきましょうよみたいな、
うん、
でなんかスピーチもねもう多少その昔のあれの話とかもしちゃってもいいよみたいなさ、うん、そういう楽しい回っていうのも僕は好きだなって思ったりしますね。
うん、
あ、いいね、
ね、
うん、
いや僕、うん、結婚披露宴の二次会とか、
うんうん、
そういうのの出し物で関わったこと、う
ん
うん、結構あると思うんですけど、
ね、僕らの世代結構あるよね、うん、
もう、うん、あれの緊張感たるやないね。
もう本当だね。
僕それこそ、その結構声優仲間で結婚したやつが一人いるんですけれども、そいつ の披露宴二次会行って僕が声を、なんか中で、その披露宴の中で催されるヒーローショーの声を当てるみたいなのがあって、あれの緊張感半端ないね。
会場の皆さん耳が肥えてらっしゃるわけでしょ。
う
ん、
そう。
怖いね。
記録に残るからさ、しかも。
怖い怖い。
生で当てた。
生当て。
それは緊張ですわな。
やばかったよ、本当に。
緊張するね。会場内の空気で本当緊張度って違うよね。
うん、
僕もなんか友人代表でやってくんねって、うん、披露宴とかでも言われたことがあって、うん、で僕おしゃべりをするんですよ。ちょっと小ネタみたいなネタを書き下ろしていくんですけど、
うん、
ね、年齢層がほとんど読めないまんま行くわけじゃん、うん、披露宴って。で、こうちょっと新郎側ね、僕にオファーをした新郎側にもちょっと探り入れるわけ。じゃあどんくらい、うん、つって。 ちっちゃい子もいるよって言われた時の難しさね。うん、
ああ、ね。
大人受けギャグって、披露宴ですごく受けやすいの。うん、大人向けてはっつって、みんながガッハッハみたいになるのはすごいやりやすいんだけど、うん、子供置き去りにするとさ、僕らも子供の頃の披露宴の出席の退屈さって知ってんじゃん。
知ってる。
なんかね、親戚だったり、おじさんおばさんが結婚する時の、なんか、どうしていいのみたいな、足ブラブラみたいな。
あるあるある。
料理もちょっとちゃんとしすぎてて食べづらいし、みたいなさ、ちっちゃい頃のつまらなさも知ってるから。
味大人向けやしな。
だちっちゃい子もいるよって聞いた時の、そのスピーチの難しさね。
うん、
それで、あーってなった挙句に、うん、PG 指定ではない、誰が聞いても大丈夫な、淡い、エロギャグみたいのを入れて、大人を笑わして、うん、で、子供に、今のどういう意味って聞かせるっていうネタにしちゃうって。そこまでもパッケージングしたりしてました、
ね、
スピーチも難しいんだよ。客層、客層読めないと本当難しい。
あ、そう。友人代表、まあ、妹の友人が、そのお手紙を、二人読んだんだけど。
あ、二人の共通の友人みたいな感じ？
あ、
二人ずつ。
妹の友人と、その旦那さんの友人、それぞれ別で、二人ずつぐらいで一緒に言ってたんだけど。
一緒に別々の手紙を？
あ、
同時に。
その妹の。
会場取ってなって。
妹のその友人二人が、もう泣きに泣いて。
あ、新婦の友人は泣くよね。
泣く。で、それを見て、両親、うちの両親、大笑い。おい、うちらより泣いとるやんけ。父親が。
そういう時の関西弁超ウケる。
そういう、そんな回でした。
でもあるよね、新婦の友人は泣くよね。
泣くね。そうそう。
うん、新郎はなんかね、こう、からかい半分みたいな。
そうそう、ちょっと笑い取りに行くじゃん。
そう。神父はね、
そういう
、いる、必ず一人二人または一グループいる。もう、神父が引くぐらい泣いちゃってる女友達とかいるね。
うん、でもそれだけもう、ね、慕われてるというかね、愛されてるなっていう。
友人が嬉し泣きしてくれるぐらいってね、嬉しいよね。僕がもし結婚披露宴やるんだったら、男友達に超熱い話してほしいな。
ああ。
なんか誰か、に、あ、中澤さんでもいいんだけど、この際。
この際、仲間にして
この際。
中澤さんに、電話でオファーとかでさ、披露宴で友人代表スピーチをしてほしいんだけど、笑い一切なくていいんで、ほんと熱いやつやってくんねえか、つって。熱い思いを、真剣にやってくんねえかな、みたいなオファーしたいね。
なるほどね。
僕ね、泣きたいね。泣きたい。それこそ本当に感情の最大限の表現がその大泣きな気がするの。
うん、
僕も本当ちっちゃい頃からね、あ、ちっちゃい頃って3歳5歳とか小学校低学年の時とかは別だけど、うん、親の前でまあ物心ついてから本当に泣かなくなったんですよ。
ああ、なるほどね。
うん、ちょっとね、まあ三男坊ってこともあり、三男坊の裏側の意味ね、3番目だからケツ持たなきゃいけないっていうか、3番目だから一番しっかりしてなきゃいけないっていう責任を持つタイプなんですよ。上がいろいろ失敗してったりすると、上のお兄ちゃんたちみたいにならないようにねっていう指導とかをされたりするわけで、三男坊ってその甘えやすいんだけど責任も負いやすいのね。ですげえなんかこうだからしっかりしようって思って、あんまりもう親の前とかでは涙を流さなくなったから、結婚式とかやるときにね、僕もだから両親に向けての手紙書いちゃいたいよね。泣いちゃいたいよね。お父さん、お母さん、すいません。
で、両親爆笑。
そう。両親爆笑してる。爆笑してる。爆笑か、もしくはもうだから、より輪をかけて泣くだよ。こいつ。会場爆笑っていう。そんぐらいね、でもそう、感極まる結婚式とか、いいよね。すんげえ結婚式話になっちゃった。中澤さん。
はい。
脚本の方はできましたか？
そういえば
の話をする時間なくなってきた。
ありゃ、
それはまたじゃあ、今度。でももう次回しかないけど。
次回ってもう、
直前です。制作中です。
デコボコです。
まあそれこそね、脚本できましたかに関しては、完成稿が上がるまで、もしくはもう、本番を終えるまで、できたっちゃできてるし、できてないっちゃできてないようなもんなんで、
まあそうですね。
まあ脚本も含め、3月 28?
です、ね。
3月28日のアライアンスボリューム6に向けて作品作り僕ら黙々とやっておりますので、はい、多分そろそろこのポッドキャストの配信の前後あたりに告知したりとかチケット申し込み開始とかをちゃんと大々的にやり始めてると思いますので、ね、ぜひ皆さんお越しくださいませ。
お願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。さて今回もいい年して、まあ、いい年だからこそ結婚式話に花を咲かせてまいりました笠谷浩二のゲスト中澤正人バージョン開い、そろそろお別れのお時間です。このポッドキャストは今後も1日11日21日の月3回トーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しつつ31日のおまけ配信を定期的に行ってまいりますのでどうぞよろしくお願いします。
また番組では皆さんからのメッセージもお待ちしております。次回3月21日木曜日配信のトークテーマはアライアンスボリューム6です。お
本番の1週間前だ
これ、ね、ライブなテーマですけれども、番組へのご意見ご感想僕らへの応援コメントなどと合わせて皆さんからのメッセージも募集中です。 E メールの場合はラジオアットマークワンサイズドットインフォ radio@onesize.info トークテーマアライアンスボリューム6へのメッセージ応援コメントなどお待ちしています。予約したよっていうのもね、ぜひください。そう
だね、はい、またプロジェクトワンサイズのウェブサイトではトップページのメニューメール投稿からメッセージをお送りいただけるほか僕らの最新活動情報などなど画像ギャラリーやスペシャルコンテンツブログのリンクなど様々な情報を発信しております。 URL はhttp://www.onesize.info ぜひ隅々までご覧くださいませ。
制作はプロジェクトワンサイズ番組音楽は小林直之構成編集クロマンス。お相手は
思い出したけどそんなわけで常備薬とかがほとんどない僕は薬箱が家にありません。普通の収納ラックの一段がガサガサって消毒液とかが入れてある棚になってます。アルビナエンターテイナー笠谷浩二と、
でも一応その持ち運びができるように収納ラックイン薬箱みたいな感じになってます、中澤正人と
薬箱平井雅之でした。
何どういうこと、
家にないよ。
何それ美味しいのぐらいのやつね。それでは皆さんまた次回
ワンの月日はワンサイズポッドキャスト、
さようなら。